食育の時間。
服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト、今月はゲストにセインカミューさんをお迎えしておりますね。
はい、
2人で食育対談をお届けします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回はね、はい、あのマナーについてちょっとやっておりましたね。まだまだマナーってたくさんあると思うんですが、
はい、
まあ、今日はね、ええ、安全安心、健康になるというね、染色能力ですね。
これ難しいですね。
これはね、食染力だとかも言うんですけどね、
はい、
まあ、選ぶ食の能力というね、これを身につけていただきたいなというふうに思うんですね。
食育の大事なポイントですよね。
そうそうそう、はい、繊維さんが食べ物に不安を感じる時ってあるんですかね。
不安ですか。食べて塩分が多い時とか、ちょっと味が濃かったりとか、そういったものっていうのはやっぱちょっと不安感じたりとかしますね。
なるほど。
あと野菜とかサラダとか食べるときに、やっぱりこれ外食の話ですけれども、食べるときに、野菜がなんかしなっとしてたりとか、元気がなかったりとか、これは大丈夫なのかなってやっぱ思ったりとかしますし、あと、料理してる人の気持ちってすごく大事だと思うんですよ。なんかムカつきながら料理してると、それが料理に反映してて、自分が食べるときになんかこれいつものと違うなとか、それが今度愛情たっぷり注いで作ると倍美味しかったりとかしますよね。
いや、それはもう本当にその通りでね、あの10人のシェフにね、あのまず10人のシェフが普通の平常心であっても、同じ材料を与えても、ね、全部味違いますもんね。そして今度はその中にうまい人がいるとね、ものすごくね、やっぱりその人愛情込めたりね、そういう気持ちでやってるんだね、またね。ところが、あの下手だっていうか、食べて美味しくない人ってね、どんなシェフの格好しててもね、やっぱりあ、いつまで経ってもダメっていう人いるね。あれはね、才能もあるんでしょうけどね。それに今繊維さん言われてね、気持ちがね、もう冗談じゃねえやなんて思ってたらね、本当辛くなったりね、適当になったりしますからね。
そうなんですよ。夫婦喧嘩の後に特に感じます、それは。
本当感じます。そうですか。まあそういうことですよね。
そうですね。
だからやっぱり作る時っていうのはやっぱり愛情を持ってね、この人のためにね、美味しく食べていただきたいって、こういう気持ちが大事ですよね。
そう、大事ですね。はい。あとやっぱり不安になるのって、やっぱり添加物、どんだけの添加物使ってんだろうって気になったりとかすることがありますね。
まあ、あの表示見るとね、もうびっちり書いてありますね。
ありますね。
もう多いですもんね。今ね、日本人はね、1年間に4キロ添加物体入れてますよ。
4キロですか。
4キロだけど、実際 99% は表出ちゃうんですよ。だけどね、1% は残るわけですからね。それがどのようなこの体の仕組みにね、つながっていくのかなと、ね、もしかしたらね、悪い方向に行くんじゃないかということもね、これまだまだね、いろんな実験やってるんだけど、わからないですね。だから可能性なんです。例えばね、一つの添加物っていうのはね、100倍食べていいってなってるんですよ。
はあ、
そこまで許されたもんでないと、100倍食べて大丈夫だと思われるものでない限りは許されてないんですね。は
あ、
ところがね、化学合成の食品添加物ってね、だいたい380品目以上あるんですよ。ねえ、
はい、うわ。
で、その一つがね、安全でも、もしかしたら A と B は安全でも、A と B と C をくっつけたらね、それは化学変化を起こすかもしれない。わからないんですよ、それが。
怖いですね。
全部のそれ試験できてないんですよ。
はあ、で、仕切れるんですか？
いや、それでね、きっとね、30年か40年かかるんですよ、これ。
うわ、
だって、今ここでね、この手に、じゃあ、A、B をくっつけても何の反応も起こらないけど、A と B と C つけたら、こう赤くなったするじゃないですか。
はい、
で、赤くてちょっと痒いなってこう書いて、それで流れちゃったら、もうそれでね、大したことないじゃないですか。
はい、
ところがこれ毎回ね、30年繰り返していくと、もしかしたらがんになるかもしれない。
そうですよね。
だから分かんないんですよ。
はい、
これは今ね、厚生労働省もね、試験やってるけどね、まあね、5乗ぐらいあるわけですよ。
はあ、 5畳、
5畳ってかけていくわけ、
はい、
あそのね、すごい数でしょ、ねねまあ、10の6畳とも言われてるんですとね、10万ぐらいですよ、
わ
の単位、そんな実験いくつもできます？
できないですね、
できないでしょ、だからね、まあ、僕はなるべくね、
はい、
あの安全だと言われてるもんであっても、うん、化学合成だったらね取らない方がいいと思うね、
うん、やっぱり自然のもの、
うん、だから自然のものをできるだけ、そして農薬なんかも、うん、あのできるだけそれをきれいに洗い落とすとかね、うん、それはねブラッシングかけたり、
はい、
お湯に入れた場合でも、ね、取れるんですよね少しは、
うん、
だけどね 90% ぐらいですね取れてもね、
はい、
だけどそのまま食べるよりはね安全でしょ、
そうですね、
やっぱりだからそしたらもう有機野菜、
はい、
したらこれはもう全然化学合成も何もないんでね、うん、こういうことも大事かもしれませんね、
ね、だからそもそも、ね、あの大量生産、まあ、それは人口が増えるにつれてそれは大事なんでしょうけれども、うん、そもそもこの間お話ししたように、うん、人間って 40% 減らしてても生きていけるわけですから、
そういうことです、
ね、無農薬のものをどんどん増やしていっても間に合うんじゃないかっていうふうに僕は思うんですけれども、
そう
すると無駄がなくなってしまうし、うん、もったいないっていうのがなくなってくるんじゃないかな。
なるほどね、
うん、
それはねあの正しい考え方でしょうけど、なかなかそれがね、
うん、みんなやろうとしないですよね、うん、やっぱり
あの有機野菜するとね値段がコストがかかるんですよ。
でもおかしいじゃないですかそれも、うん、僕ねそれが理解できないんですよ。そもそも野菜というものは有機とか無農薬が当たり前だったじゃないですか、うん、それが普通だったのが、うん、知らないうちに農薬使われたりとかしていくうちに、うん、そっちの方が安くなって使ってない方が高くなるっていうのを俺あべこべでバカげた感じだなと思ってるんですよね。
あ、そうかそうか、それはね素直な話ですね。
すいません、
いやいや本当に、ですけどね大量にやっていく場合にねやっぱり虫がついたりいろいろしちゃいけないとかね、
うん、
それにあの虫がつくことでね花がねあのうまく開かないとかいろんなことがあるもんだから、
うん、
その、うん、一斉にざっと作っちゃった方がね安くできちゃうんですよ。ところがね、人件費という問題なんでね、
うん、
手間暇かかるんですよ、有機ってのは。やっぱりあの、人がこうやって手を入れなきゃいけない。
うん、
ところがね、あの、化学合成の場合はね、もう機械に任しといていいね。極端なこと言えば。
はいはい、
だから、そういう違いでね、やっぱりね、何でもそうですけどね、人件費っていうのがね、問題なのかもしれませんね。
みんなでも、ちょっと便利の方に行き過ぎている気がしますし、それがやっぱね、逆に今度、温暖化とかそういった、
うん、あ、そう。
ね、問題につながったりとかしてるわけじゃないですか。
そうなんですよね。ですから、その温暖化っていうのはね、あの、いわゆる、あの、その場所で取れたものを、そのまま使えばね、うん、
はい、
ガソリン代かかってないわけですよ。
そうですね、
CO2 にね負荷がいかない、うん、ところがねちょっと離れたところ、
うん、
じゃあ北海道から物持ってくるだけでもねトラックに乗っけてくるでしょ、はい、飛行機に乗っけてくるでしょ、
うん、
そうするとね CO2 出るんですよ。
あ、出ますね、
うん、それだったらね地産地消とかよく言われるようにねその場でね取れたものを、うん、その場で食べるのが一番なんですね、もう一番その我々の、まあ、周りの、ね、
うん、
環境に影響を与えないということなんで、皆さん自分の家でなんかねそういうのをこうあの組み立ててくれてもいいかなというふうに思うんですけど ね、
そうですね、
どうですか今度は有機野菜ね、
はい、
あの屋上でもいいからやったらどうですか。
あ、いいです ね、
ね、
ちっちゃい庭があるんで、
そ、ね、ね、そこで やられたらいいと思うんですよ、
はい、
まあ、そんなことでご自分で選ぶということね、
はい、
その能力をつけるということがね食育が非常に大事なんで、
うん、これはでも先生ごめんなさいね、
うん、
あのどう選ぶ、
うん、
選べばいいんですか。コツとしては何が、
うん、ですからね、やっぱり先ほどの農薬であるとかね、うん、遺伝子組み換えだとか、
はい、
添加物の入ってないもの、
はい、
これは勉強してもらえばいいんじゃないですか、
ね、
こういうものにはこういうものが入ってますよと、
うん、
そしてその中で、ね、今度はご自分でそれを排除していく、
うん、
でやはり安全なものを食べるように心がけるというね、
うん、
そういうことだと思いますね。
なるほど、
うん、ということで
は、はい、
この続きはまたね、次回お届けしたいと思うんですけども、食育の時間、服部幸男と
繊維カミューでした。